おやん。
はい、こんにちは、山部あかりです。私は今調布航空宇宙センターへやってきました。今日は空の日、宇宙の日のイベントが開催されているんですね。
はい、
ちょうど大人の方も子供、お子さんもとても楽しんで航空機をご覧になっているところですね。お話伺うのは JAXA 航空本部の寺澤さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、お邪魔いたします。
よろしくお願いします。
さあ、調布航空宇宙センターでは社会のニーズに対応した航空技術や宇宙開発を発展させるための先行的な研究開発を行っているんですよね。また宇宙および航空に関する研究開発を推進するために必要な風洞、スーパーコンピューターなどの大型設備の整備に努めていますという、ね、説明を私読みました。このね、風洞なんてのもね、今日の空の日、宇宙の日のイベントに少し関連してくるんですよね。寺澤さん、早速ですが、何か列を作っているところがあるんですか？あそこは何でしょうか？
はい、あれは飛行シミュレーターといって、航空機のパイロットが運転 しているところを模擬体験できる、まあ、よく遊園地にあるような施設ですね。
はい、1時間待ちなんてね、先ほどね、寺澤さんもね、お話を伺ってました。ちょうど私が見て回ってた時にですね、少し鈍いブーンという音が響いていたんですが、それはシミュレーションからの音ですか？
はい、そうですね。やっぱ本物の体験をすることで音なんかも出したりすることもあります。
小さなお子さんも体験できるようなシミュレーションなんでしょうか？
はい、ここに置いてあるのはそういうお子さんが楽しんでいただけるようなシミュレーション、シミュレーターです。
そしてこの展示室入るとすぐにですね、複合材のハイブリッド形成による4分の1の胴体模型があるんですね。こちら実際に手を触れることができてですね、大人の方はコンコンコンとドアを叩くように、このハイブリッド素材の音や硬さなんかを確かめてるんですよね。お子さんなんかはね、とても大きいですので、窓のようなものが、ね、あるので、そこからちょっと顔を出したりなんかして楽しんでますよね。大人の方に人気なのはやっぱり何ですか？
はい、やっぱり航空機っていうのは昔の、今は宇宙ロケットとかなんか人気ですけど、航空機はやっぱり夢のものでしたし、それの最先端の技術をいろいろとここ展示していますので、そこに航空機に関心ある方はやっぱりすごく触れる、実際に現物に近いものが見れるということで、楽しんでいただいていると思っています。
そのシミュレーション施設の前には全長10メートル以上の小型超音速実験機がドーンと置かれてますよね。これは実際にこの近くに、階段のような台のものがあってですね、その航空機の実験機と一緒に自分でカメラを、ね、片手に、ね、自撮りというんですけれどもね、そういうふうに自分と一緒にこの実験機を写真を撮るっていう方多いですね。
はい、そうですね。やっぱり最先端の技術をやって最先端の形をしてますので、これやっぱり珍しいというもので、やっぱり一緒に写真を撮られる方は多いですね。はい、
この他にも風洞っていうのが一つポイントだとお話ししましたが、風洞、何か遊べるものがあるんですか？
はい、風洞っていうのはやっぱり飛行機も、自動車もそうですけど、すごくスピードを出すときにどういう形がいいのかっていうことを調べるのが、風洞試験設備というんですけど、それ風の当たる向き、角度によって、物が持ち上がったり沈んだりということを自分の手で操作して体験したりすることができるようになっています。
それもお子さんも簡単にできて、あとなんかコツっていうのはあるんですか？
コツっていうのは、お子さんも簡単にできますけども、やっぱりコツっていうよりも、やっぱり向きがどうかっていう、すごく風が強くなると、やっぱりお子様だと、ぐっと上がっちゃって、そこでびっくりしてるところがありますね。だけど、簡単に楽しんではもらえると思います。
午前10時からのこの展示室はね、開会されてますけれども、大人の方がいち早く お子さんをシミュレーションゲームのところじゃなくて連れて行くところがあるとお話聞きました。
はい、それはあの YS-11 っていうあの昔飛んでた日本の国産旅客機です。それの、本物の、まあ、輪切りにしたやつを展示してありまして、うん、おそらくあのお父様は航空機の大ファンで、お子様をそういったもの本物に触れさせるためにわざわざ連れて行かれたんだろうなと思います。
うん、ぐるっと回ってみるとですね、あの結構難しい、まあ、漢字だったり絵だったりっていうのが多いと思うんです。でもお子さんが多いのでちょっと工夫されてることっていうのは何かあるんですか？
はい、やっぱりあの昔はあの大人の方向けの展示ってことから考えてますけど、そういったもう人気も出てきましたので、例えば、上映している映像なんかの漢字には、まあ、全部振り仮名をつけるようにしたりとか、まあ、徐々にそういうふうにして、工夫はしていったりして、お子さんでもあの JAXA が航空の研究をやっているってことを理解してもらえ、飛行機にも関心を持ってもらえるようにしていきたいなと考えております。
この展示室はですね、この後午後4時30分まで公開ということで、入場は午後4時まで、あの自由に4時まで入っていただければ自由にご覧いただけるということです。その他高速教室ではあの事前に応募された方のみなんですが、 JAXA の実験用航空機とパイロットの仕事というテーマで、パイロットの方の実際のお話と JAXA オリジナルペーパークラフトを作って飛ばすというあのイベントも開催されていてですね、私が到着した時には実際に実験用航空機のパイロットの方がお話をされていて、やはり男の子たちが多かったですね。お話少し聞くと、あの毎年やっているこのイベントなのでリピーターの男の子がいるなんていう話も聞きましたね。この空の日、宇宙の日のこの調布航空宇宙センターのこのイベントはこの後午後4時30分までですね。寺澤さん、このここでは環境に優しく安全にというのが少しキーワードなんですが、実際にどんなことをお子さん、そして大人の方にも伝えたいですか？
はい、まあ、飛行機はもう飛ぶのが安全飛ぶのが当たり前という時代になっていますけども、それを確実なものにするため、さらに環境に優しい航空機の技術を開発するということで積極的に取り組んでいます。あの先ほど言ったシミュレーターも本当に今おもちゃみたいになってますけども、実際にパイロットが飛行機とかでも試してみたりとか、そういうシミュレーションで運航の安全の技術なんかも確実に積み重ねていっていますので、そういった形で日本のとか世界の航空機の技術を開発しているのが最先端の JAXA であるということを少しでも理解してもらえるようなあの展示の方向にしていきたいなと考えております。
ありがとうございます。お話を伺ったのは JAXA 航空本部の寺澤さんでした。お忙しいところありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、このね、もう入ってすぐに全長10メートル以上のこの小型超音速実験機はですね、もう先っちょがとんがっていて子どもたちがじーっと見てるんですよね。またね、少しね、自分の顔が映るぐらいの鏡のような機なのでね、あのそこも顔を映してじーっとじっくり見ているのが印象的ですね。またここあの入場するとですね、お土産として調布航空宇宙センターのレターセットが開封されてるんですね。もしかしたら今日、まあ、今日だけなのでもしかしたらなくなってしまうかもしれないんですが、ぜひこちらにいらした際にはこのレターセットもぜひ手に取っていただければと思います。調布航空宇宙センターから山部がお伝えしました。
ペイアンサー、
はい、
あなた割と JAXA 調布航空宇宙センターからレポートすることが割と季節季節でありますけど、
はい、
ベイヤーは宇宙好きなの？
私は、
はい、
宇宙とマンモスが好きです。
は？なんだそれ、その組み合わせは。
いや、神秘なことじゃないですか、はい、宇宙もマンモスも。
あ、そういうことなんですね。
はい、
マンモスの肉が食べたいとかそういうことではないのね。
違います、ね、骨付き肉を食べたいとかじゃないんですけど。
あ、骨付き肉を食べたいということではない、
は
い、
でもここにはですね、2025年にはスペースプレーンという宇宙の輸送へ展開するんじゃないかという絵も書いてあってですね、はい、まあ、2020年、ね、東京オリンピック開催するじゃないですか。その5年後にはこの実際のここにある実験機が宇宙へね行くんじゃないかななんていう子どもたちのメッセージにもなってるんじゃないかなと思いましたね。
はい、わかりました。
はい、以上山部がお伝えしました。
街角レポートのコーナーでした。